皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロから1000万円を貯めるということを目標に発信しております。今日はですね、ことあるごとに子供といっぱい話をしようというテーマで話していきたいと思います。まあ何かというとですね、まあ最近横行してるとかいうね、闇バイトについてですよね。この辺どうやったらいいのかなっていうところ、まさか自分の子供が巻き込まれることはないよなっていうのを思いつつも、いやーけど防ぎようが親にはやっぱりないよなということで、やっぱり日頃から地道に子供とお金の話をしていくっていうのが近道なのかなということについて話していきたいと思います。まずですね、まあ、闇バイトって報道されてますけど、まあこれはもう劣気とした犯罪ですよね。これはもう皆さんわかると思います。ただその犯罪に至るまでになんでこう踏みとどまれなかったのか、怪しいと思えなかったのかっていうと、2つの力が欠けてるからかなと思います。一つはお金についての知識とか常識のところで、もう一つが IT のリテラシー部分なのかなというふうに思います。でまずはお金の部分ですけど、まあこれもね、日給5万円ですとかね、隙間で稼げますとか、なんかそういう甘い言葉でね、誘惑されるようです。さっきのね、日給5万円ですっていうのを例にとってみましょうよ。いくらね、時給が高いバイトだからって言ってもね、だいたい1500円ぐらい、まあ2000円ってもあるかもしれませんが、まあ1500円ぐらいだとしましょうよ。そうした時に日給5万円稼ぐには何時間働きゃいいんだっていうのがね、パパッと感覚的に、計算できたら、あれちょっとおかしいなって思うはずなんですよね。まあ、5万円を1500円で割ると30時間超えますよね。1日働いてもあの日給5万円っていうのはもらえないんだっていうことが分かれば、なんかちょっと変だなっていうストップがかかると思うんですよね。それが今の、まあ、物価高であったり、手取りが少ない問題であったり、まあいろいろ人のね、お金の財布事情ってあると思うんですけど、まあ、手っ取り早く1日簡単な仕事で5万円もらえるんだっていうような入り口から、そういうところに入っていくっていうのが、まあ闇バイトと言われるね、犯罪に加担する一つなのかなと思います。で、もう一個はですね、 IT のリテラシーですよね。知らない人から連絡が来て、そして、履歴も残らないようなメッセージアプリで、いろいろね、指示が送られてくると。会ったこともない人から、5万円やるよと言われて、あそこの現場に行ってくれなんてね、言われて、疑わずにそこに行っちゃう。まあその過程の中では、引くに引けない事情があったり、なんか弱みを握られてね、もう逃げ出せなくなるっていうのがあるんだと思いますけど、それでもですね、まあ、会ったことない人にホイホイついていって5万円がもらえるっていうことを考える、まあ、IT の力でね、今いろんな犯罪組織はやりやすくなってる部分はあると思うんですけど、そういう面識もない中で相手を信じてしまって、そういうところについていってしまう、こんなことが起こって、まあ、20代とか見てると最近18歳とかもね、いますけど、犯罪に手を染めてしまうと、いうことになってます。そんな早い段階でというかね、若い20代とか10代で、そういう犯罪歴がついてしまってね、今後の人生どうなっていくんだと、今後の人生の方がはるかに長いですよ。でそれが もしかして自分の子供に起こってしまうって考えたらね、もう親としたらどうしていいのか分かんなくなっちゃいますよね。そうならないためにもですね、日頃からそのお金の話をする、 IT の話をする、まあ例えば、まあ、Netflix とか今子供見てますけど、その Netflix ってじゃあどうやってその企業が儲かってるんだ、サブスクっていうシステムがあってね、毎月いくらは絶対入ってくるよね、 あとは広告収入があるよねとか、まあそういう簡単なところからですね、日頃お金の構造、IT の構造、裏側はどうなってるっていうのを見せるっていうのは、考えるっていうのは、一つそのお金に対してあれって思う一つの、まあ、気づきになってくるのかなというふうに思います。去年ですかね、子供と一緒に、フリーマーケットに出たことがありました。で、我が家だけではですね、出品するのに品物が足りなかったので、親戚中に声をかけてね、不要なものあったら売りたいんでちょうだいっていうことで、やりました。で、子供も手伝ってくれてね、いらっしゃいませとか言いながらやってくれたんですけど、結果売り上げの金額を見たらね、たかが知れてるわけですよね。古着でね、サイズアウトした服とかを1枚100円とか、いらなくなったガチャガチャのおもちゃを50円とかで売ってるわけですから、そんなね、何十万も稼げるもんじゃないっていうのはわかると思います。で、じゃあどうやったらお金を稼げるか、どうやったら高い値段でも売れるものを手に入れることができるのかとかね、あとはこの面と向かったお客さんに対して、この人だったらいくらでこれを買ってくれるのかなっていうようなところとかね、いろいろこうフリーマーケットですから、価格設定も柔軟にできますし、もういいよ持ってっていいよ、本当は100円で1枚だけど100円で3枚でいいよみたいなね、そういった交渉とかもね、現場でいろいろできるわけですよね。こういったね、小飽きないみたいなこと、自分で目の前で何か売ってみてお金をもらうっていう経験も一つ、このお金に、まつわる、まあ、実感値っていうのかな、こういう金額が提示された時にあれおかしいなと思う、一つの、ね、経験値として、役立つのかなとも思いました。まあ、総じてですね、やっぱり親としてはその瞬間瞬間に立ち会えるわけではないので、日頃からこういうことはどうなってるんだろうとか、これぐらいでこのぐらいのお金が発生するんだなとか、そういったことをですね、日頃から一つずつ積み重ねて経験や知識を与えていく、一緒に親自身も考えるっていうことが、身を守る一つの対策の一個になるんじゃないかなと思いましたので、今日はお話しさせてもらいました。まあ、詐欺とかね、油断してると自分も引っかかりそうになったりすることあると思います。いろんなショートメールが飛んできたりね、電話がかかってきたりしてお金を振り込んじゃうみたいなこともあると思います。そうならないためにも、子供と一緒にね、いろんな知識を身につける感覚値として、日給5万円って言われたらあれって思う、そういうアラートをね、いくつもこう立てられるように、日々の生活から意識してね、やっていくのがいいのかなと思いましたので、今日はお話ししてみました。以上になります。バイバイ。